キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
2018年も最後の礼拝になりました。ご一緒に歩みを共にしてくることができたことを心から感謝しています。週報の方にも書きましたけれども、一年の振り返りということをご一緒にしたいと思っています。三つその問いがありますので、一つずつご自分のこととして考え、答えてみていただきたいと思います。長い時間はおそらく取らないと思いますので、10分15分ほど今日明日の中で時間を見つけて、ご自分で考え、それを書き留めてみてはいかがでしょうか。一つ目のこと、あなたは今年何に取り組んできましたか。どんなことにあなたは時間を費やし、労力を費やし、向かい合い向かい合って取り組んできたでしょうか。二番目は、そのような取り組みの中で、もしできることならやり直したい、ああ、あれは失敗をした、こういうふうにすればよかったということがあれば、それはどんなことでしょうか。その中から何を学んだでしょうか。そして三つ目は、何に取り組み、何をどういうふうにしたらよかったかということの中で、これから私はどう歩んでいくのでしょうか。これからどのような歩みをしていくのか。ぜひ今年の歩みの振り返りと、来年に向けた歩みの備えとして、時間をとって考えてみていただきたいと思います。話を聞くのは皆さんここでご一緒に聞きましたけれども、これを実際に自分で時間をとってやる人とやらない人が出てきます。その結果はそれぞれ自分の歩みで受け取っていくことになります。おすすめはぜひ時間をとってなさることです。時間を見つけて、そのことを自分の取り組みにしていただきたいと思います。今日は詩編の39編を読みながら、同じ振り返りをした信仰の歩みの人のケーススタディというものをご一緒に見ていきましょう。この詩編の作者は今一つのことに取り組んでいます。でも多くの葛藤があり、その中でどういうふうに歩もうか道を見出し始めています。どんな取り組みをしているかというと、私は口の罪を犯さないようにしようとこの人は決めたわけなんです。口を開けば人を攻撃したり傷つけたり、その人のいないところで陰口を言ったり噂を話をしたり、あるいはそのことの家に不平不満が出てきて神を呪ったり、そんなことがあるので、口を開いて何かを言うのはやめよう。口の罪を犯さないように、口に輪をかけて、良いことでも黙っていよう。悪いことはなおさら黙っていよう。そういうふうに決めて歩み始めたわけです。ところが、自分の心の中に黙っていれば黙っているほど、思いが大きく熱くなってきたと言います。39編の2節、私はひたすら沈黙を守った。良いことにさえ黙っていた。それで私の痛みは激しくなった。私は心は私のうちで熱くなり、私がうめく間に火は燃え上がった。心のうちに、どうしても自分では抑えられない、コントロールできないような思いがぐーっと湧き上がってくるのを感じたというんです。炎が燃え上がるようにそれが燃え盛ってきたというんです。彼はこの取り組みをしながら二つのことを学んでいます。一つは、私が黙っていても物事は絶対に良くならないのだということです。私が口を開いて罪を犯さないように、良いことでさえも黙って自分の口を御していた。ところが、それをいいことに自分のことを悪く言う人がいる。一方的に悪く言う人がいる。 それをいいことに私を利用しようとする人がいる。私のそういう取り組みとは全く無関係に物事は動いていく。しかも誰かの良いように。私のためにではなく、私が黙っていれば、誰かがそれを見て褒めてくれたり、報いてくれたり、良いことで返してくれたりしない。私が黙っていれば、世は世の流れの通りに動いていくだけだ。もう一つ知ったことは、私は心の内のものを自分でコントロールできないということです。最初は口を開かなければ、悪い思いを口にしなければ、罪を犯さないで済むだろう、できるだろうと考えたのでしょう。取り組んだ。それができている。でも、心の内に燃え盛るような思いは抑えることができない。私の心の内のものはそんなに簡単なものではなかった。手強いもので、コントロールできないもので、私の意志とは反してぐっと盛り上がってきて、私の口から出なければ私の心を焦がすように、ああ、そんなに手強いとは思わなかった。その二つの事柄の中で、ではどうしたらいいだろうか。彼は抑えきれずに言葉を発して、そして神の前にこう言ったのです。それは彼女が見つけた二つの取り組みのことでした。二つは全く別々というよりは一続きに連なっているものです。一つ目は、ああ、私は人生を達観してみなければいけないのだということです。達観してみるというのは、大きく見て目の前の物事に左右されないということです。人生がいかほどのものであるか。私はそんなこと、細かなことにとらわれてはいけないのだ。今日読んでいただいたところです。39編の4節。主よ、お知らせください。私の終わり、世の私の弱いがどれだけなのか。私がどんなに儚いかを知ることができるように。私は生涯を長いものだと思っていた。これがいつまで続くのだろうと苦悩していた。でも、この私に与えられた歩みは決して長くはないのだ。一時なのだ。限られたものなのだ。それは儚いものなんだ。そのことを神様教えてください。あとどれだけ続くか。それが決して途方もなく長く長く続いて、私がその中ずっと苦しまなければいけないのではない。限りある日であることを教えてください。その中で私が生かされている。所詮これだけのものだということを教えてください。五節。ご覧ください。あなたは私の日を手幅ほどにされました。手幅というのは、寸法を測るときに一番最初に手を当てて、あ、これだけだな、というふうに見る、そのところです。日本語でも、一寸と書いてちょっとと読むときがあります。それほど小さな、ちょびっと。あなたの目の前で見れば、長い長い歴史から見れば、私の歩みはほんのわずか。それはあなたの目の前では、ないも同然な。ないも同然の。短い歩みである。そしてもう一つ、それは短いだけではなく、虚しいものだと続きます。人の歩みがどれほど盛んであったの、全く虚しいものです。誠に人は幻のように歩き回り、誠に彼らは虚しく立ち騒ぎます。人は罪蓄えるが、誰がそれを集めるかを知りません。人は、動き回り、多くを積み上げ、良いものを築き、それを盛んに誇ってみます。しかしそれが一体何ほどのものなのか。いや、虚しいものではないか。私にそのことを教えてくださいと言うんです。私が口を閉ざし、黙っていればみんなが好き放題にして栄えていく様子を見る。私は苦悩してばかり。これがいつまで続くのか。いや、長くはないのだ。あの人たちはあんなに素晴らしい。こっちにもそんなに素晴らしい。いや、それもまた虚しいじゃないか。私はそのことを知って、達観して、この歩みを受け止めよう。達観というのは、広く大きく物事を見ていくことです。目先の小さなことに惑わされないことです。そのことの中に原理原則を見出して、ああ、それであればと悟っていくことです。 人生に対して私たちが惑わされるのではなく、一喜一憂するのではなく、その限られた虚しいものに達観して当たっていくこと、それが彼が彼女が見つけた一つの答えだったわけですね。罪を犯すまい、取り組んでいく中で、それでも周りが動いていく、自分が虐げられていくことの中で達観していよう。さらにそのことは二つ目の方策に向かっていきます。それは神を待ち望んで歩もうということです。七節のところ、そのように虐げられ、そのように歩んでいるその中にあって、私は何を待ち望みましょう、何を希望にしましょう、何を目当てにしましょう、何を拠り所としましょう。それは私の望み、それはあなたです。主よ、あなたです。あなたが私の望みであり、あなたが私の拠り所であり、私の希望です。あなたがしてくださることに私は望みをかけて歩もうとしています。自分自身の取り組みではない、それを人がどう評価してくれるかではない、そのことがどう報われて自分に返ってくるかではない、あなたがしてくださることが私の望みだ。何を待ち望んでいるのか。八節、私のすべての背きの罪から私を助け出してください、私を愚か者のそしりとしないでください。黙って口を閉ざしていれば、誰彼となく私をそしる、虐げる、私が損をする、利用される、こんな中で打ち負かされて歩むのは嫌だ。神様、あなたが私を助けてください、導いてください、あなたの無知を私から取り去ってください、私があなたに手に打たれて衰え果てている、しかしあなたは不義を責めて人を懲らしめ、その人の望むものをしみが食うようになくしてしまわれ、誠に人の歩みは皆虚しいものだ。神様、あなたは私に敵対するものを打って、私が虐げられているままにしないでください。あなたは彼らが望み、彼女たちが手に入れ、盛んに誇ろうとするそれを全く虚しいものにされるでしょう。私はあなたを待ち望みます。あなたに会って歩ませてください。そんな私の歩みは決して虚しいものではないはずだ。だからさらに続いて12節、私の祈りを聞いてください、主よ、私の叫びを耳に入れてください、私の涙に黙っていないでください。私は口を開かないんです。余計なことを言わない、人を攻撃しないし、人の悪口も言わないし、神に呪い、不平不満も言わない。でも神様、あなたは私の祈りを聞いてください、叫びを耳に入れてください、涙に黙っていないでください。私の思いは、祈りの思いは、叫びは、涙はあなたに届いているでしょ、知ってくださっているでしょ、どうぞそれで私を導いてください、扱ってください、手を伸ばしてください、答えてください。私はあなたを待ち望んでいます。私はあなたと共にある旅人であり、あなたの先祖のすべてのように気流のものなのです。旅人はここからあそこ、そこからあっちへと移っていくものです。とどまることを前提にしません。気流のものはお世話になり厄介になって今ここで守られています。でもさらにその次のところに移っていくことが前提です。とどまるところを知りません。私の歩みは移ろっていくでしょう。状況は様々に変わっていくでしょう。その中にあって神様、あなたと共にいる旅人なのです。一人でほったらかされて放浪の旅を続けているのではない、あなたと共にある旅人であり、気流のものです。あなたを待ち望みます。あなたが導いてください。だから私を見つめないでくださいというんです。この見つめないでくださいという意味は、裁きの厳しい視線でじっと私を見てテストしないでくださいという意味です。いや、むしろ 温かな大きな愛と憐れみに満ちた眼差しで私を見守ってください。祈りを聞き、叫びを聞き、涙を見て、神様、私を見守りながら導いてください。私はそれを待ち望みます。私の望みはあなたです。あなたが私を伴って歩んでくださる。その時に、私が去っていなくなる前に、私が朗らかになれるように、人生の最後振り返った時に、喜びの笑みを浮かべながら、ああ、よかった。感謝だった。この歩みは満足できるものだった。素晴らしいものを神様ありがとう。周りの人にこんなに素晴らしい生涯を共にできてよかったと、朗らかに生涯を終えることができるように、神様あなたを私は待ち望みます。あなたを呪うことなく、人を呪うことなく、状況を呪うことなく、こんな人生生きなければよかったというのではなく、朗らかに生涯を終えられるように、私はあなたを待ち望みます。私はあなたと共にある旅人であり、起立者なのです。これが、口に口輪をかけて、余計なことを言わない。でも心の中には思いが燃え盛って、ああ、そうだ。この世の歩みは短く儚いものなんだ。そのことを理解しよう。そして、この中にあって神を待ち望んで歩もう。この詩編の作者は、そう自分の歩みを見つけて歩み始めようとしているわけです。私たちもまた、この達観した人生に対する思いと、主を待ち望む思いを持って、歩みたいと願うところです。もう年末ですから、年末進行という言葉もあるぐらいに、すべてのことは前倒しでできるだけ早めにやっておきたいところですよね。いつもより10分ぐらい早いんですけれども、もう終わって早く帰りたいという方もいらっしゃるんではないでしょうか。お食事も今日はないですからね。さっさと帰ってきちんとお掃除をして、新年を迎える準備をしよう。でももう一つだけお伝えしておきたいんです。で、これが割といい部分なので、ああ、10分余計に話すのかと思わないでいただいて、ああ、この部分があってよかったというふうに受け取って帰っていただきたいと思います。起立者旅人という言葉が出てきました。イエス・キリストの弟子たちは、イエス・キリストが天に帰られた後、日曜日ごとに集まって、聖書、旧約聖書の朗読をし、信仰の思いを深め、温め、歩んできました。その中で、彼らはおそらくこの詩編の39編も読んで、旅人、起立者という言葉を読んでいたことでしょう。そして、ああ、私たちは旅人なんだ。起立者なんだ。この世において。そのことを、さらに新しい意味を持って理解するようになっていったのだろうと思います。というのは、イエス・キリストが私たちの間に来られた。愛の教えを説き、愛の御業を行い、人々はそのことを慕って、ユダヤの王に死を万歳と迎えた。しかし、そのすぐさまから、十字架につけろと人々は、声高に叫び、指導者たちが彼を引き連れて行って十字架につけ、むごたらしく主の現実を迎えた。付き従ってきた者たちは、ああ、私たちの三年間の歩みは終わったのか。偉大な先生だった。心に留めた。でも、もうそれも終わり、自分たちの歩みに戻ろう。そんな彼らに、イエス・キリストは蘇って、姿を現されました。墓の中から、死を打ち破って復活した。そのお方が、傷ついた体を見せ、一緒に食事をし、さらにいつものように教え、導き、そして約束をして天に上げられていきました。私は世の終わりまであなた方と共にいる。そして、あなた方が今見たように、やがてもう一度帰ってくる。戻ってくる。救いを完成しに戻ってくる。それまであなた方は聖霊を受けなさい。その力強い歩みを聖霊と共に導かれて歩みなさい。私は必ず戻ってくる。その救い主にまみれたイエス・キリストの弟子たちは、 ああ、自分たちの歩みが自分の命だけで終わらない歩みであることを知るわけです。人の歩みが80年、90年、100年と弱いを重ねてこの地上の生涯を終えたら、それで終わりではない歩みが、救い主の到来によって導かれるんだ。死んでもなおある歩みが、死が私たちを閉じ込めることのない歩みが、イエス・キリストご自身がもたらすという完成がやがて来るのだ。そこまで私の人生が終わろうともなおその歩みは引き続いていき導かれていく。私の歩みはひとときのもの。そういう意味で言えば地上に寄留者として旅人として歩むもの。でもその歩みは究極的に神の手によってなお果たされていくもの。その理解をする中でかつての信仰者たちもそうだったではないか。ヘブル人への手紙の11章。もし開ける方は開いていただいて、新約聖書の一番後ろの方になります。ヘブル人への手紙、11章。そこに信仰者たちの歩みが振り返られていきます。そしてこうまとめられていくんです。11章の13節。これらの人々は皆、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたか？例えばアブラハムは約束を受けました。約束の地に導くというその約束です。彼はどこに行くかを知りませんでした。どのように与えられるか知りませんでした。でも信仰を持って出てきたんです。その結果彼は約束の地に導き入れられて、そこで住むようになります。アブラハム、イサク、ヤコブ。しかしそこではまだ彼は寄留の身です。土台の整ったしっかりした建物に住んだのではなく、天幕での生活です。移動前提にした天幕、テントのようなものです。そこではまだ厄介になっている、お世話になっている、本当にこの土地のものにはならなかった。彼が手に入れたのはマクペラの洞穴、妻を葬るためだけの。しかし、そのように約束の成就は手に入れなかったけれども、部分的な成就は手に入れて、なお本当の約束の完成は向こうに見ながら歩むことになった。サラも同じです。妻のサラも子供を与えられると言われた。でも、胎は閉じられていて、すでにそんなことは望み得ようもない。そんな彼らに子供が与えられると約束された。ありえないと。不信仰にも疑いました。笑いました。そんなこととは知らない他の歩みをしようとしました。でも、神はこのご夫妻に子供をお与えになった。星の数ほどに、海の砂の数のほどに多く数えきれないおびただしい強い国民になると言われた。でも、与えられたのはたった一人の子供。神の約束が全部なったわけではない。でもその部分的な成就、先駆けがここに与えられた。そして彼らは信仰の人々として死んだんだ。全部を受け取らなかったけれども、遥かにそれを仰ぎ見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのだ。ひととき、この地上で限られた歩みをするに違いない。に過ぎない。それでも、神はそこに良いものを持って導いてくださり、部分的にではあっても神の御業を実現してくださり、本当の実現はまだ向こうにしながら、地上の限られた旅を終え、そして16節、天の故郷を憧れて歩んだのだ。彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられた。アブラハムのために、サラのために、それに連なって歩んだ信仰者のために、彼らの神は、彼女たちの神は、ご自身の都を用意して、行き着く先を備えて完成しようとしておられる。そのためにキリストはもう一度戻ってこられる。そこまで私たちは旅を続ける。地上においては地上の寄留者として。なお天に導かれていく歩みを備えられて、 私たちは歩んでいくのだ。信仰の旅人、起立者というのは、実は私の生涯だけの中でとどまることではない。神の永遠のご計画の中で、やがてもたらされる神の都、新しき都、その救いの完成、その日に向かって待ちわびて、歩む起立者旅人なのだ。詩編の作者の言う旅人起立者と少し比べてみましょう。詩編の作者はこの世の歩みは儚く虚しく短いものだと言いました。なぜか、報われないからです。なぜか、攻め立てる虐げる者の力が強いからです。でも、信仰の人々は旅人起立者と言ったとき、私たちの歩みは虚しく短いものだとは考えません。なぜか、神がこの生涯について、それでもなお御業を行い続けてくださるからです。全部が成就するわけではないかもしれません。部分的かもしれません。でもそれでも神の御業がなるところに立ち会わせていただき、導いていただき、一つずつを受け取りながら私たちが歩む。この一年、365日、それを積み重ねていく人生、70年、80年、90年、100年の弱いは決して短いものではない。決して虚しいものではない。神が私たちを豊かに導いてくださる、そういう時間ですね。そして、詩編の作者は、その虚しい儚いと思う人生の中で神を待ち望むと言いました。私が朗らかに生涯を終えることができるためにと言ったんです。自分の人生が良いものであり感謝をしたいので、神の導きを改めて思い起こしながら感謝をして、その生涯を閉じたい。でも、信仰の人々は、自分の歩みがどのようなものであったかにとどまらず、私が自分の生涯を喜び感謝して終えることができるという、これまでのことだけにとどまらず、遥かに仰ぎ見て、神の都を喜び、期待し、待ち望みながら、生涯を閉じるっていうんです。この生涯が、私にとって満足だった、感謝だった、以上に、もちろんそれはそうなんです。神様が良きことを思って私を導いてくださったゆえに、本当に感謝できる歩みなんです。それと、加えて、これ以上にさらに素晴らしい歩みへと、神は私を、誘ってください。招いてください。私の名前のついた神の都を備え、用意し、完成してくださる。私はそこに向かって歩んできた、キリストと共に歩んできた旅人なのだ。そういう歩みを理解しながら、イエス・キリストに連なった弟子たちは、自分たちの歩みが持つ大きな意味を理解して、これからに思いを馳せながら、今を生き続けていったのでした。そんなこと言われても、私は人生のこれからのすべてを知っているわけではない。神様がこれから私を通して何をなさるか全部知っているわけではない。それに、そんなことを信じることができるほど私の信仰は強くない。いろんな思いが心に浮かんでくるでしょう。確かにそうなんです。でも、アブラハムもサラも、別に本当に信仰深かったから信仰の人と言われているのではないんです。彼らは何が起こるか聞いていましたけれども、知らなかった。受け止めていなかった。愚かにもそれを笑い、神を疑い、そんなバカなと言って、しかしそれを憐れんだ神が、慈しんだ神が、なお手を伸ばして彼らを導き、約束を実現し、その約束の実現の向こう側をなお備えておられる。信じることができない、知ることのできない、こんな私が、なお神の手の中にある。ヘブル人への手紙の12章はこう締めくくります。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。すべてのことを見通すことはできないでしょう。すべて信じ切って 100% 従いますと 勇敢に立ち上がることももしかしたらできないかもしれません。でも、信仰を始め、私のために完成してくださるというイエスから目を離さないでいなさい。一日一日、一つ一つの事柄の中でイエスから目を離さないでいること。それを積み重ねる中にあって、私たちはキリストにある旅人としての歩みを全うすることになるのです。それは大いなる都へと続きます。大いなる神の救いの技の完成と続きます。それを仰ぎ見て、喜び、期待し、待ち望んで歩む歩みです。一年の歩みが終わります。与えられてきた歩みを振り返りながら、ぜひ新しい年、イエス・キリストから目を離さずに、一つ一つ迎える事柄に取り組もうではありませんか。そこに、この地上の障害を超えてなお、神が私を用い、導き、良きことのために御業をなさせてくださる。その歩みをご一緒しようではありませんか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。